はい、11月4日木曜日17時になりました。木曜日ジンジャンプのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
11月だともきと
荒垣慎也と
大劇団だから秋山ひとみです。
お願いします。なんで一緒に行ったんですか。
ちょっと油断してたな。
荒垣慎也とは秋山ひとみを兼任してる。
兼任してますね。
あとよろしくお願いします。
頑張っていきましょう。
はい、
11月
は
し、
あと2ヶ月
終わりますね。
早いっすね。
早いね。
だね。
というかな。11
月なんもないっすね。特にイベントも。
ね、
はい。イベントあるでしょ。
ないないない。
まあ、イベントもね、ちょこちょこあります
けど、ね。なんかこう前人会と順とすけもあるし。
はい、
あと僕らが最近撮ったやつもあれ11月も。
そう、まだ情報公開してない、ね。
してないですよ。
だからそれを今放送前に情報公開してないよねって話をした
んです。したんですよ。
まあまあ撮影はね行きましたけど。
はい、まあ、撮影がね最近ちょっともう一昨日か、
一昨日よ、
そうですね、
月日
でちょっと撮影してまして、
はい、まあ、珍しくね、
なんか久々に3人揃いましたね、現場に
会いましたね、
うん、現場で
現場でなんかわちゃわちゃやってましたけども、ありがとうございました、
はい、まあ、ちょっと情報公開で、また後ほど情報公開されましたらお知らせいたしますので、は
い、
お願いします、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。ということで本日のお相手は
終わろうとしてる。
なんかありました？面白い、なんか何かしらありました？
あれ俺本当にこっち来るまでなんかあったのに完全に忘れた。
だってトモキさ、はい、あれ買ったでしょ、あのハロウィンパーティーしたなかったの？ガノハベースさんの。
SNS の方にも書いたんですけど、書いてたんですけど、ガノハベースの、インスタのアカウントで。はい、ガナハベースは1年目か2年目の時にもハロウィンをやめたんですよ。
ほう、あ、そうなの。ごめんね、はい、全然知らなかった。なんか事件があったの。
多分ハロウィン最初の年に、うん、ハロウィンだぜとどうするっつって、特に何の打ち合わせもないままお店に行ったら、かぶり物、
かぶり物みたいな、なんか綿の入った感じ、
はい、ちょっとマスクみたいなのになってるかぶり物だけがあって、もう下何も普通ですよ、この感じ、この感じにそのマスクだけやったんです。そしたらまずその日がめちゃくちゃ人来なくてめっちゃ暇じゃん、
店員だけはしゃいでるみたいな。
で来たお客さんも仮装してる人なんて一人も来なくて、
あ、見た感じで、ああそっか今日ハロウィンか、見た目流す感じだね、はい、
なんか逆に変な空気にさせたんですよ、
はいはい、
あ、仮装してこなきゃいけなかったかな
で、
みたいな、
あるぶなんか店員さんだけちょっと仮装してる感じを出してくれてるんだ、
がっつりで
もないみたいな、
そう
なんだよな
っていう、
ちょっと恥ずかしい、
本当にハロウィン史上ですよ、もう全世界でハロウィン史上で一番滑ったんじゃないかなぐらいの出来事があって以来、那覇
の三重橋で、
はい、
歴史上初の滑り、
ハロウィンをやめます
って、
まあ皆さんが仮装して来てくれる分には全然いいんですけど、
でも今それからさ、もう何年、今6年目7年目ぐらいでしょ、
今
そんぐらいって、今お客さんもねいっぱい盛り上がってるから、
ちょこちょこ仮装で
仮装来るでしょ、
はい、来てくれたりとか過去にありましたけど、
まあ6年、この6年7年で多分もっとね浸透したというか、
そうそうそう、
やるっていう感じ、
だからまあくも字だったりね、チャタンだったりとかでハロウィンのイベントみたいなのがやってて、みんな仮装してわーって集まった、その流れで飲みに来る人とかもいたんで、言いはしましたけど、もうガナベとしてハロウィンイベントみたいなことは二度としないこうってなりまして、
いやでも賢明な判断ですよ、
はい、ガナベはこういうのは二度とやめようって言ったらすぐやめるところなんで
いいことだ。
クリスマスとかちゃんとやるんでしょ？
クリスマスも
そうでもない、
まあ、まあちょっとした飾り付けぐらいはしますけど、
あ、まあ、クリスマスフェア的なことはしないってこと、まあ、て
そうそう、まだハロウィンの時も仮装して来てくれたら一応なんか一杯ドリンクサービスしますよぐらいのは言ってますけど、特に飾り付けしたりとか、店員があのめちゃくちゃ張り切って仮装をするみたいな、ああいうのはもうしないです、
うん、
一切しないです。
じゃあもうお客さんも行くときな、あそこは別にやらないから俺らも
まあ全員がやりたいわけでもないし、
ね、うん、そうなんだよな、まあ、まあ
そういうイベント行ったなんか二次会とかのね流れで来てくれればドリンク一杯あげるよぐらいのだけ覚えててくれればって感じです。
まあ皆さんはやられたんですかね、他のリスナーの方はね。
そうね、
あと、まだね、あとごめんね、あの11月入って時短解除を受けて、もう居酒屋がねどんどん 今も電気高校と光ってますけども、
だやっとこのね、あの国際通り近辺だったりとか、うん、
盛り上がって
る FM 那覇の周りのお店とかも開き出して、やっぱ明るくなってきたんで、ちょっと安心だな。
でも新谷さん知らなかったですよね。
知らなかった。だから俺居酒屋めっちゃ行きたくて、
そうだから11月の1日がだからあの撮影だったじゃないですか。で11月1日から時短営業解除ってなるってなって、でしかもその日の撮影が2時間ぐらい巻いたんですよ、うん、
めちゃくちゃ巻きましたね。
めっちゃ巻いて
月曜日ね、
そうそうそう、
21時体感予定みたいな、うん、終わり予定だったのが19時にはもう
7時前には終わって、もう7時には体感してるみたいな。
俺とそばショーなんて多分17時ぐらいにはもう出てましたからね。
来て多分3時間ぐらいでお疲れみたいな、
帰ってた、
ね、3時間もないか、2時間ぐらいで
俺ら3時入りぐらいだったんで、
でその後ちょっと待って
1時間半ぐらいで終わって着替えて現場出たのが5時ちょい過ぎぐらいだったんで、あれ早っつってい
いね、
そうそうそう、
23時間巻いたぜ
っつって、でその部屋は居酒屋に、
あいや居酒屋じゃなくて、まあ、普通のご飯屋ですけど、でもやっぱあの、まあ、片付けたりなんだりかんだりして、でスタッフで与那嶺マネージャーとあと直隆とかし、うん、あまあ、直隆出演もあったけどがあったんで、どうするっつって、ちょっとご飯、じゃ早く終わったからご飯行こうかって言って、でいつもだったらもう7時とかだったら8時に閉店とかラストオーダーなんで、まあね、なんかでも空いてるとこないよねとか、慌ただしいよね、帰ろっかみたいな感じだけど、あ今日から時短解除されてるじゃんって言って、あじゃあちょっとご飯行こうって言ってご飯行って、
ちょっと飲んで、
そうそうそうそうそう、まあ飲みはほとんどしてないですけど私は、
だから俺ね、その火曜日、
はい、
撮影、うん、僕火曜日一緒だったじゃないですか、
はいはいはい、
でその日12時ぐらいに終わったんだっけ、
そう24時には帰りたいってずっと言ってた、
うん、
そ
う
毎日終わったのは結局でも24時ぐらいでしたね。
そうだよね、うん、でそのこんなにかかるとはまあ思ってないっていうのもあったけど、
はいはい、
俺がちょくちょくさ、なんか打ち上げあるのとか聞いてたの
か、なんかにじり寄ってきましたね、
今日打ち上げあるのかな、
打ち上げあるの、打ち上げあるの、
すごく打ち上げしなかったのよでその時にヒートに時短開けたから、もう全然居酒屋空いてると思いますよ、
行ける人はぐらいの、
そうそうそう、うちらはまだちょっと撮影が残ってるんですよ。
あ、そうだよね、
日曜別パートで、私はそっちの方が出演になるので、
メインだからね、
そうそう、メインという
か、まだ終わってない打ち上げる、
そうそう、だからまだ終わってないんですよね、気持ち的には
結局チャンナーも明日早いとか言って、
休みだったんですか水曜日、
あほら高級日だったから昨日は、
あそっか、
そうそう、
高級日関係なかったから次の日休みとかだったらもうなんかそのテンションで行けたけど、
に
終わったのが24時で明日仕事っていう方がもう重たかったんですよね。
なんつうのほら久しぶりに時短あ居酒屋に行けるって状況になってさ、もう何年ぶりぐらいに、
そうですね、
逆に祝前日だみたいな、
そう逆にさ誘いづらくなるよね、こんなにも誘ってなかったら飲まに行かんかったらさ、なんかちょっとよそよそしくなる、
よしよし
断られたらどうしようみたいな、ちょっと
この1年半ぐらいで人見知りが出てきた、
出てきたね。
いや別に本当に全然行きたい気持ちはあったんですけど、単純に前の日それでご飯行って、で次の日があって、で次の日はもう24時になるってもううちらは分かってたんで、
うん、
で結局だってなんだかんデータのやり取りだったり本当に最後まで片付けして帰ったの1時とか、家着いたの1時半とかですよ、
うん、
まあ、俺もその後やった
とかだったんで、
戻ってきたのが1時過ぎてましたね。
次の日7時あ8時ぐらいには家出ないといけなかったから、もう仕事で
から、まあまあでもねどっかでね打ち上げ、
そうそうそう
ね、
やりたいっすね、
そっか、俺はまあ那覇戻ってきて一回ちょっとお店に顔出さんといけんす、結構お店で2杯3杯ぐらい飲んで帰りましたけど、
そっか、そのパッキンもあったんだね、
はい、で直隆が沖縄市じゃないですか、
まあ、そうなん
です、そうだから飲むならというかちょっと乾杯するなら行っちゃったんかなと思ったけど、那覇戻ってからだったらあいつがかわいそうだなと思って、
いや俺全然那覇に行こうって言うけどな
先輩
考えてやれや考えてやれやそうそうそう、
いやでもまあ時短開けたからね、もうここからはね、堂々と、
まあまあただまあね、どうなるかっていうところも正直怖いっちゃ怖いので、う
ん、まあ、
ね、感染ここで一気に上がってしまったらまた元も子もなくなるので、
だって今ほらマスクはもう何も言われなくても絶対もう自ら解除するなんてないさ、
まあみんなもうそれが習慣になってます
から、ね、習慣になってるから
ね、う
ーん、だからまあ一応そういう居酒屋さんとか、まあ、僕らのお店もですけどアルコール消毒したりとか、席数減らして間隔空けたりとかは、うんうん、もうなんていうんですか、ま、それが今スタンダードなんで、
日課としてやってることだもんね、
はい、
うん、そうだから まあでも結構またね、新しいなんかウイルスがこのコロナウイルスの変異種株みたいなのが 外国で出てるとかもあるので、はい、まあまあまあね、まだ油断はしきれないけど、なんかこのなんていうの、人数減ってるじゃないですか今沖縄も、はい、で、まあ、東京とかも減ってたりとかして、あ、なんか落ち着いてきたねって人の戻りもあるけど、なんかこう最後まで多分どんな治療薬ができてどんなワクチン打ったとしても、なんていうの、この解除されてでも1週間後心配だよね、1ヶ月後心配だよねっていう、うん、なんかこの後ろめたさというか、
1年半での経験があるから、
そうそうそうそう、そう、ね、ぬか喜びになったら嫌じゃん。で、うちらとしては多分なんていうの、満席のライブとか、はい、満席の舞台がやって初めて、あ、
戻ってきた、
そう、戻ってきたんだなってなるから、なんかちょっと今ここでハメ外して舞台ができなくなりましたとかの方が嫌だなって思ってるから、
そうだな、
そう、なんか
多分みんなそのマインドですよね。
うん、だからそれがなくなって初めて、あ、コロナ落ち着いたんだねっていう感じになるかなと思って、
今、うんうん、ちょっとだ な,
な、そうそう、だから
あと1、2年か、
1年ぐらいかね、
疲れでしょうね。
結局舞台やっていいよって言ってやっても2週間までにこの誰かが発症したらとか、うん、なんかね、やっぱあの2週間後の人数がまた爆発的に上がって緊急事態になったらっていうのにずっと怯えてるのもなくなったら、うん、っていう、そうね、っていうなんかこの、まあ、心配性な部分もあるんだけど、ちょっとネガティブモードにはなるかな。開けたウェイにはちょっとまだなんかこう、
まあまだ ね
なりきれないかったりもしますね。
忘年会もないはずな。
そうだから少人数とかじゃないですかね、この感染対策。今だって開けてはいるけど、やっぱ4人以上はダメとか、あれでしょ、2時間以内とかっていうのはあるから、
あるんだまだこれは。
一応なんかこのガイドラインみたいな感じではあるから、
そのまん延防止しないように皆さん引き続きそれを、
うん、守っていきましょうみたいな感じにはなるから、そうね、なかなかこうイエーイっていうところはまだちょっと遠いなと思っているな。
うん、
お、思ってるな。
な、
今、今、
今、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、でもだから国際通りもめちゃくちゃ明るくなってて、
うん、
そうだよな、
人通りも増えはしたので、
あのパルコで、ね、アルバイトしてますけど、はい、あのもうとか、まあ、普通の路面店とかもバイト先の路面店とかも、まあ、ラストオーダーがだから戻ったんですよ、うん、今まで通り。ただ今までラストオーダー何時だったっけみたいな感じにもなるし、そのこのコロナ期間に入った新しくバイト入った子はラストオーダーが何時か知らないんですよ。
ラストオーダー自体知らないのか。ほうほうほう。
ラストオーダーは知ってるけど、今まで7時15分だったの、
はいはい、
が9時半までなったの。2時間15分ラストオーダーが伸びて、閉店時間もだから伸びるじゃないですか、帰れる時間とかも。
聞いてないよって言う人いる？
それはない。それはあのちゃんと LINE 見てだけど、あのなんていうの、 もう体力がみたいな、疲れましたみたいな、
ペース配分がね、
そうそうそうそう、疲れましたみたいな LINE がよく来る。なんかもう9時過ぎたらちょっと体が帰るモードに入っちゃってるから。
わかるな、これ慣れてるんだよな。
まだラストオーダーまで30分あるのっていう、なんかこのびっくりするって言ってた。
慣れちゃうとな。この1ヶ月はそれに慣らさないといけないですね。そう
だ
よな。
だって今からもっとでしょ。だってやる人たちは忘年会とかさ、飲み会やるはずだからさ、
まあだからね、
うん、今からじゃない、だ居酒屋さん今からじゃないか、もっと大変なの。今まで10時とか8時までだったのが、
はい、
もうね、夜中の1日2時まで OK なんでしょ。1
時2時までになるってなったら、
うん、いや、まあ嬉しい、まあ、やってる側というかお店に立ってる側としては、うん、なんていうんですかね、このやっぱもう半年ぶりとか、
うん、
1年ぶりぐらいになんかやっぱ来てくれたりとか、うんうんうん、いや解除したねみたいな感じで来てくれたりする人もいるんで、ちょっとありがたい、嬉しい気持ちにはなりますよね。うわ、なんかありがたいなっていう。しかも忘れないでいてくれて、また顔出してくれてみたいな、まあ
ね、コロナ開けたら、開けたら一番に行こうと思ってたよ的な感じでね、来てくれる人とかもいるだろうから。
そう、開けたら一番に行こうってお店ってないな。
お店、
お店っていうか居酒屋、でも行きつけみたいなのがそんなないから俺。
ああ、そうね。
なんかでもそういうのはなんか記念ってわけじゃないけどね、ちゃんと美味しいところで飲みたいなみたいなのね。
一発目どこか行くの。でもランチやってくれてたじゃないですか、居酒屋のランチとか、はいはいはい、あの焼肉屋とかも夜営業が昼営業もやってますみたいな、
はい、
あれは継続してほしいのよ。なんか、なんか普段外飲みに行かない人間なので、
はい、
からなんかランこのいざでも居酒屋の
ご飯とか
美味しいですね。ご飯は好きだからあれをランチで食べられるっていうのはすごい嬉しかったわけ、
うん、
からまあね、いろいろあるんだろうけど売り上げとかねこうなんか人件費とかいろいろあるんだけど、うん、なんかスパッて夜営業できるようになったからもうランチやりませんってなるのはなんか寂しいなってなる。
確かになくなるものもあるから。
そう
そうだな。特にランチは結構なくなるんじゃない、ね、もうだって夜でね採算の見込みが取れるんだったらもう昼、はい、
そうだから、うん、あなんか、まあ、もしかしたら今やってるんだったらあそこのランチ行けばよかったなじゃないけど、うん、
これも直接お店に行ってさ聞いてみたら私あなたのランチ待ってます。
いやでもすげえそんなに言ってたかっていうとそんなに言ってないから。
そうでもない。
それはそれで申し訳ないさね、
うん、それこそ俺同級生がくも字で居酒屋やってるんですけど、もうオープンしたのが去年の5月なんですよ。
お大事な時に
緊急事態宣言中だったんですよ、うん、で居酒屋の営業ができないから弁当とかで最初やってて、で1回開けた時にもう居酒屋営業して、で居酒屋の方も行ってたんですけど、今年入ってからのこの緊急事態長い間もずっと休業してて、もうずっとやってなかったんですけど、先月の10月からこの緊急事態を一旦開けたと。でも夜は時短だから夜の居酒屋の営業できないからランチやってたんですけど、めちゃくちゃうまかったんですよ。混ぜ麺とかをやってて、弁当じゃなくて今度はもうオリジナルで混ぜ麺と、麻婆担々麺みたいな。
いいな。
めちゃくちゃうまかったんですけど、それがもう、11月入ってからランチは終わったんですよ。
そうなんだよね。だからほらそれこそ歩のカレーもだけどさ、はい、
あどうなの、カレーもやめたの。
一応今夜出してます。
あだからランチやってないんでしょ。
そうですね、ランチ
そうだから、だからよ。
前はランチ不定期で開けてましたけど、もう今
基本夜だけみたいな。
そうだよね、この結局従業員の時間がまたあれだもんね。
ね、
まあ、
そのランチのために昼開けなきゃいけないっていう大変さもあるけど、
大変だな。
あれをランチで味わえないっていうのはちょっとなんか寂しいんだよな。
ランチでここランチもすげえうまいなってとこに行けないっていうのがちょっと寂しいです
ね。そうね、
その混ぜそばめちゃくちゃうまかったんだよな、ぜひ食べてほしい。
ぜひじゃあランチはやっててほしいね。
そうね、まあ、なんかこう 週1とかでもいいからなんかランチの日みたいなのがあったら行くんだけどな。
まあまあだからでもそのランチで開発したメニューみたいな、
あそれはまあね、
そのままもう夜も食べれるようにしてくれてたらまだ ね、
うん、そうだね、
いいですけど、まあ、うちもだからそれでカレーは夜食べれますよっていう。
そうだから
それで思い出した、最近俺鳥玉行ったんだ。
え珍しい、
あっちの泉崎
よかった、いなくて私。
なんで食べたいのかってわからんかったけどフラッと入ったの
よ。なるほどね、あいつがバイトしてる店だなともう何とも思わずに、
そうそう、なんか探してて、たまたまあの時間空いてたから、
はいはいはいはい、
あっちら辺で、あっちら辺ってもうね探すほどでもないわけ。
あ本当に結構ありますよ。いや
あるけど、うん、探してまでっていうよりもなと思って
あんまりフラフラ何食べようかなって歩くほどでもなかった。
そうそう、
で空いてるとこあったら入ろう。
そうそう、でラーメン屋は結構いっぱいあるわけさ、あちらへん、
はいはい、
でもなラーメンかと思ってパッて見えたのが鶏玉だと。
あ
久しぶりに食おうと思って食ったらがっつりしてんな、もう今ちょっと
お年を召した。
前に行った時よりもうわこんながっつりしてたかと思って。
いや変わらないですよ、
胃袋がね。
チキン南蛮食べたの。
チキン南蛮、
チキン南蛮あれ久々に食べると本当に胃が元気の時じゃないとき
ついな。
まあ、きついって言い方もちょっと申し訳、あの営業妨害になるんですけど、
ボリューミー
ボリューミー。
そうだから私も最初食べた時はもう言ったら次の日の朝ごはんまでいらないなぐらいだったからね。
しかもご飯のペース間違ったからご飯おかわりしちゃった。
あおかずだけでご飯食べれない人だ。
あとおちょこで飲む、
あ取り出しのスープね、
スープみたいのと、
はい、
行ったら行ったでね、堪能したいではある
から、堪能したいではあるから
手出すけど後から後悔
する。そうだけどチキン南蛮はあれな多いな、一人前としては。
あでも慣れたらやっぱりみんな食べますし、
だって卵も死にでかいもん、だし巻き卵も
美味しいでしょ、
プルプルのね、うん、
美味しいでしょ。
あれ美味しい。
じゃあ美味しいって言わないとさ、単純に今悪口しか言ってないのあなたたち。
いや美味しかった、
人のバイト先のこと。
あの泉崎店のなんか店長さんみたいないい人のいい顔してたね。
誰だろう今店長。
うわ全然行ってないな鳥玉。
私も行ってないな。今日の昼もバイトでしたけど、パルコで。
ヒートの名前出したら安くなるんかなと思
って
。
ない
よ。秋山。
どこで思い出したんですか。どこで思い出したんですか。
あのね、チンマヤわかる。近くにチンマヤ。あ、はいはいはいはい。あっちら辺通った時に、あ、そういえばここら辺っつったらと思って。
あ、思い出して入っては入ったん。
そうそうそう。
あ、なるほど。
鳥玉があるわ。
鳥玉の看板が見
た。なるほどね。
いいな、はい、チキンナンバー。
まあ、あのラストオーダーも伸びてますので、
はい
はい、ぜひ
みんなの好きなランチを教えて
お試しください。はい、はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha. Your radio station. はい、11月4日木曜日17時21分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
やっております。はい、ありがとうございます。
ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
オリジンタレント部門の宮城萌子が来てます。
うん、ありがとう。
りなママさん、ともきさん、しなさん、ひとみさん、こんばんは。
こんばんは。
11度の北海道から。
11度。
今週もツイキャス見てます。やっと今日ワクチン2回目接種終わりました。今のところ副反応なしですと。だいたい12時間24時間とかぐらいかな。
いやでもね、
出たの、まあ、
いや2回目接種、
うん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあまあ万が一に備えて、
まあね、これから熱出るかもしれないから、はい、ゆっくり休んでください。
はい、
そんなたけ、そんなじゃないけど、たけしーさん、こんにちは。
こんにちは。
先ほどインフルエンザの予防接種受けてきました。
たけしーさんも。
おお、
インフルエンザも。
だからね、
無料だったんですよね。
うん、ね、職場のね。はい、キューグ歯科士の俺さん、あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
ともきくん元気？
元気です。
イエイ。秋山さん、お風呂入ってこうねと。
い
ってらっしゃい。
いってらっしゃい。
たけしーさん、ガナハマンカレー昼に食べたかったなと。
そうなんですよ。
そうね、ちょうど沖縄に来られない時にやってますからね、なかなか。それぞれでこんばんは、こんにちは言っておりまして、んんのりなママさ んこの間、はい、テールスープを作ったので残りをリメイクしてビーフシチューを作りました。
そんなスキル持ってるんですか。
その後すごいよ。ちなみにテールスープは薪ストーブでお肉を柔らかくして作りましたって。
ストーブ、
北海道や。
ストーブ、
すごい。
薪ストーブがやっぱあるんですね。
あるんだな、ね、あの CM みたいなやつだろ。
だからよ、クリームシチューみたいな。
ホワイトシーチューのなんか CM あるよね。そうそうそう、冬に流れる薪ストーブ。
かっこいい。
かっこいいな、そんなのやってんの。あ、そう。
いや、知り合い、
テールスープを作るってだけでね。
だからテールだよ、尻尾だよ。
テール、
それをグツグツ煮込んで、
ね、
それをリメイクしてだよ、ビーフシチューですよ。
絶対うまいでしょ。
やばいな。
それが今日は届いてる
んですか。な、届かないな。
でもビーフシチューってところがいいね。俺ね、ホワイトシチュー苦手なんだ。
どういうドヤ顔なの。
クリームシチュー苦手なんです。
マジですか。
うん、だから俺は毎回クリームシチューがね、例えばお家でも実家にいた時はね、その出なかったのよ、俺が嫌だから。
あ、はいはいはいはい。
もう俺は言ってたの、もし出すぐらいだったらこの材料だったらカレー粉にしてと。
まあ、カレーにして
と、カレーにしてと思う。
うん、なんでこれ
は、まあ、大体は一緒。じゃがいも、人参、玉ねぎ。はいはいはい。
そんな、
なんかね、あのもう牛乳みたいな味が苦手。
牛乳が得意じゃないですもんね。生クリームとか。
ただ一度ね、友達の家にあの遊びに行った時の方が夕飯とか、
はいはいはい、
食べてて、シチューが出てきたのよ。
あ、いや。
でも一応ほら、高校生だったから、高1ぐらいか、
もう気は使える、
気は使えるからさ、うん、ありがとうございますって言って一生懸命食べたら覚えてる。
あ、
いやでも そのお友達の親御さんの気持ちも分かるというか、
うん、
だってシチュー嫌いな人あんまりいない。
え、それいるでしょ。
いやいなくないですか。俺
え、みんな聞いたことないですもん。嘘、 はい、いやいや、シチュー嫌いな人いっぱいいるよ。
なんだ、しんやさんが牛乳とかチーズ苦手なの知ってるから苦手なんだろうなっていう感じはするから、うん、男の人ヨーグルトとか乳製品苦手な人も確かにいるなっていう感じは、
まあ、ヨーグルトはいけるっちゃいけるよ
かな、うん
うん、でもな、シチューは
でも多分クリームシチューだったら聞かないと思う。好き嫌いとかあんま聞かないと思う、う
ん、
出しちゃうかな。
みんな好きなものだと思ってしまうわ。
給食とか幼稚園とか小学校の給食でよく出てたから あんまなんか嫌いっていうイメージはないかも。
クラムチャウダーでしょ、あのアサリの入った
アサリ入ったらクラムチャウダーだけど、
まあ、あれはちょっとあれもな。
クラムチャウダー、給食の時のクラムチャウダーはこれ砂抜きしてんなみたいな。
あるあるある、たまにジャリってくるよね。
だからあとグラタン、
あーそうね、
うん、無理。だから俺ね、北海道にもし行ったとしてね、うん、お知り合いがいたとしてね、うん、出されるの絶対グラタンとかホワイトシチューでしょ、あんな寒いところは。
冬場、冬場、
イメージ的にね、うん、カレーなんて出ない
でしょ。フラノとかのあの辺の牧場地帯とかのイメージでしょ。
あとなんかホットミルクとかよ。
あ、はいはいはい、
もうなんかよ、絶対俺ちょっとあのお腹痛いんで、ね、
ソフトクリームとホットミルクと夜はクリームシチューですよ。
そうそうそう、
いいな、
最高じゃないですか。
そんなところに行きたい。GT200 さんいらっしゃってます、こんばんは。
こんばんは。
たけしさん、鳥玉はボリュームあるから今はもう食べきれないな、うん、親子丼とかはいけるよきっと。
親子丼は食える
オムライスとか。 GT200 さん、今更だけど闘牛女子見ましたぜ、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。シューバイトラオカ博士さん、劇団オゼの頭と狐と広瀬、うん、
広瀬、
そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンタク、隣で飲んでる小栗旬ですけど、
え、嘘つけ、
本当に飲んでんの。
小栗旬だけ嘘つけ、
うん、小栗旬はもう嘘だし、
どっちが本当
なんだ。隣も嘘じゃないかな。
昨日は、リナマンさん、昨日は薪ストーブで焼き芋をしましたと。いい、すごい。
焼き芋って本当に軽トラから買うやつじゃないんだ。
だからよね、
昔家でやったよ、あの、外でよ、家の中じゃなくって、あの、あ、畑から芋を取ってきて、で焚き火で、
はいはいはい、
アルミホイルに、
実家の時とか、ね、
そうそうそう、実家の時に、
ね、まあ、甘み
の方もね、うまいんだよ、また違うんだよ、うまいんだよ、
うまいんだなこれ。
GT200 さんとたけしーさんもですね、はい、クリームシチューご飯にかけて食べるよねと。
はい、
たけしさんが沖縄ではクリームシチューご飯にかけて食べる人多いですねって来たけど、私埼玉だけどずっとやってたよ。
だ、意外と結構やってるんですよね。
俺ね、まあ、あれ見れないのよ。
いや、そんなにダメ。
本当に
ホワイトオンザ
ホワイト、これったらごめんね、うん、もうご飯の上にかけて食べるの見るさ、見てたら俺も反応するわけ、全部うーってなるのよ。
そんなに初めてだな。
いや、
え、グラタンは、
ん、
グラタン、
だグラタン、
あ、ドリア、ドリア、あ、ダメなの。
ダメ、
本
当に乳製品の、
そう、じゃ、トラウマがあって、小学校の頃、
はい、
昼食を食べながら牛乳で飲み込むやつがいたのよ。
はいはいはい、
あ、はいはいはい、まあ、よくいますね。
もうあの時から、うん、もうってなってた。
なんかちょっと想像しちゃうんだ、口の中の味を、
口の中の味を想像すると。だからもう食べるの見る、見てるのも、
は
クリームシチューだけだったら別にいいわけ。
あ、
だけどご飯と一緒に食べてるって見た時のこの衝撃的なあれになるけど、
まだ、 私だからまだパンだろうみたいな、
うん、まあ、そうそう、そことかね、はい、ご飯はご飯にしてくれって思う。
クリームシチューとかクラムチャウダーっておかずじゃないんですよ。もし食べるならそれだけ、パンも食べない。
ああ、おつゆだけみたいな、
そうそう、
スープだけ、
スープ的な感覚、
野菜スープみたいな感じ、イメージ感じで食べるから、でなんか、もし実家の時から、だから家にいる時は今日ご飯クリームシチューだよってなったら、もうご飯にかけて食べて、チーズのせ、それこそチーズのせてドリアみたいにして食べてた。
うん、
でちょっとでオーブンで焼いて、もうなんか自分でアレンジして、すごい引いてるじゃん。お前とは友達になれないなみたいな。
僕もうちっちゃい時からもうまず牛乳朝飲む家だったんで、全然平気なんですよ。
そう、
だから給食でやっぱ ご飯と牛乳はなんか合わないじゃないですか。
合わないよ。合わないよって言ったらおかしいけど、
いやだから給食の時はまずみんなでいただきますって言ったら、僕は牛乳を一気飲みするんですよ、
うんうんうん、
で牛乳を終わらしてからご飯食うんですよ。だからそのご飯を牛乳で流せついたけど、うん、俺もそれは嘘だろうとは思ってました。
嘘だよ
な。まあ、でも早く食べてなんか遊びに行きたいとか、そんな感じのなんか小学生
は、ね、それもあるし、
あ、それはなかったかな。僕ら
は牛乳飲んでさ、口閉じた時にここに白い線できるの分かる？
あ、できるかな、は
い、牛乳のちゃんと飲み切ってなくて、ここに牛乳のさ白い線がピーって出るの。
あんま生々しく言われたくはないけど、ね、うん、今
もうでも
あれも嫌なんだよ。
僕はだからそのおとなしく、おとなしく給食の時もおとなしくちゃんと なんか
お行儀よく、
お行儀よく食べるタイプの、あの子じゃなくて活発な小学生の
活発な
図を思い出してもらえればガーバーって飲んで、あの腕でグワーって拭って、
給食パクパクずっと半袖半パンの子だ。
そうそうそうす、
全然記憶ないな、小学
生の 小1の時だけだったんですけど、あの、まあ、初めてのね、みんなでこの集団で食事すると、うん、でやっぱいっぱい食べましょうみたいなのがあるじゃないですか、うん、だからその小1の時の担任の先生がおかわりシートみたいなのを作ってくれてて、 おかわりしたら1個シール貼れるんですよ、うん、誰が一番おかわりできた
か、おかわりをめっちゃ推奨してたの、みんなおかわりしてなさいよみたいな、
はい、いっぱい食べて、
まあ、いっぱい食べて残さないようにみたいな感じだろうね、
残飯を出さないようにみたいなのもあって、それの僕はもう1,2を争う僕のライバルに吉文っていうのがいたんですけど、そいつともう 毎日デッドヒートでした、だからもういち早く食べておかわりすると、おかわりするのがなくなる前に、
うちらの時も一時期あったな、なんか今でいうフードロスゼロみたいな感じで、はい、もう残さないで、あの沖縄でなんかないって聞くけど、ソフト麺
前もあったけど、ありましたよ、
スープがあって、はい、まあ、味噌ラーメンだったりとか、ミートソースとか
個包装で入ってる、
そう麺だけ個包装で入ってて、スープが別であって、でなんか大体女子食べきれなくてみんな半分にして、半分残すわ
け、お箸でこうパチって切るんですよね、袋の上から、で
半分残してたんだけど、なんか残さないようにしましょうと、はい、だからもし食べないんだったら最初から女子同士で半分にして、もう丸々1個は男子が食べたい子にあげなさいって言って、はい、うんうん、だからそれでなんか女子はあの半分こにして最初からで、もう開けないやつをそのまま上げたりとかしてた。
でもいいコミュニケーションだね、
うん、
なんか何々くんかっこいいねとかなるんでしょ、
そういうあれだね
こんなに食べてかっこいいねみたいな、
俺らだから逆に別に、
全然ないの、記憶に
ない、半分にはみんなするから、
あ、入れるのにね、入れづらいからね、
で半分だけ入れて食べてる、半分残してる、うん、それ食べないのもらっていいだから
なんかだからそうやってできるの、俺はそんなんできなかったわけよ、あ、おかわりっていうのもやらんかったし、要はみんながね食べてる時に立ってから、いちいち教卓のほら大体黒板の前に並ぶでしょ、
あいつおかわりするんだ、
そうおかわりするんだみたいなのが嫌なのよ
そんな小学生の頃からビビリだったんですか、
いやビビリではないよこれはだって人の目がね嫌なんだよ、ね、
僕らだからそのもうおかわりシールをデッドヒートをするから、
まあ
その日のまず一発目のおかわりどっちがいくかだから、もうめっちゃ早食いなんです、
言ったらあれだろうね、だからおかわりがいいことだから、なんかほらちょっとやっぱおかわりするんだへーっていう目もあるだろうし、なんかこのトモキのやつだったら、あいつすげえとおかわり行くんだになるじゃないですか、
うん、まあな、まあ、だからそういうキャラとして成り立ってるもんな、
ちょっとしたイベントになりますよね、うん、さあ今日の給食トモキとヨシウミどっちが先におかわりするかみたいな、で食べ終わっておかわりしますっつって前に走ってて、
これおかわりしに行かない日があったらすごいざわざわする、
これ逆に他の人がおかわりしたいってなって、はい、例えばそのあなたとね吉井文君が、
はい
はい、2人が取るからおかわり先生できないんですっていう問題にならないの、
いやだからそれは、あでもあの時なんかそのやっぱ余分にあるんですよ、
うん、
まあまあ余分にあるのか、2人で別に食べきるわけじゃないでしょ、
そうで配膳の人がやっぱこのなんていうんですか、入れる塩梅をバラバラだから若干残ってたりとかするんで、それをでも残さないように僕らおかわりをしてたけど、初めておかわりする子が来ましたってなったら、うん、おおどうぞどうぞって譲り、
あそれはできるよね、
はい、うん、
できるのね
でもだから1日であのシール2枚貼れたら最高ですよ、
あもうそれはすごいこと、
さらにおかわり行くぜみたいな
これ別に優勝しても何もないよね、
あなんかあの先生の手作りメダルみたいなの、
ああかわいい、
おかわり大臣みたいな、
はい、それがありましたね、
懐かしいな給食、
給食な懐かしいな、
柴井太郎か博士さん、
はい、
隣はトークランチョンビート聞いたよといえばハイボールが180円になる場合よと、あ本当に隣で飲んでるんですね、
いるの
こっち の, あのたこ焼き屋さんかな、
ね、たこ焼きの上りは出てますね、
GT200 さん、トモキ先生調布届いたと、釣りの、
え本当に送ってくれたんですか、
事務所かな、この辺ですかな、
事務所にじゃあ来てるんじゃない？
この、
うん、うわすごい楽しみになってきた、
だからよなんか最近釣りばっかしてるよ
ねいや釣りばっかしてるっていうな遊びほうけてるやつみたいになるでしょ
なんか ちょっと話変わるんだけど、はい、あのこの前だから撮影があったじゃないですか、はい、で人志さんがまあ監督というか、うん、まあ、演出兼監督みたいな感じで、はい、火曜日ね、火曜日、そうさっき、まあ、あのカウントじゃ あ, あのカウントしますねって、5秒前4、3って言って2、1って言わないじゃないですか、
はい、まあ、テレビとかもそう
です、ね、そうそうそう、ね、入らないように、初めての人やっぱ分かんないからさ、なんかあのえって顔された時があって
誰かに、
まあ、だそうそうそう、誰とも言わないけど、 5秒前4、3、2って
心の
中で数えるんじゃないですか、2、1、
で始めるじゃないですか、で始めるみたいな、
始まんなかったんですよ、うん、えって顔されて、であと動機とって言って、なんかこうカメラが何台もあるから、このここで始めたよみたいな、
はい、
あのきっかけみたいなのあるじゃないですか、
スタート地点を一緒にするっていう意味で、ね、
そうそうそうそう、
手をパンって、あの映画とかでいうあのカンってやるやつと同じ意味合い
で、そうそうそう、であるって、でもこんなのってそりゃ分からんよなと思って、
お
例えば入団とか、まあ、このこういうこの芸能というか演技の世界に入って初めてやりますってなったら、多分自分なんかもこの5秒前ってこの1、0って言わないとか、この言われないし、このきっかけはいどうぞって Q も出されなかったら、1年目とかだったら多分意味が分かんないんだろうなと思って、
だテレビのイメージで言えば、それこそドリフのコントとかでもあったけど、うん、映画の撮影です、あ、じゃあ本番5秒前4、3、2、1、アクションっていう、多分そのイメージしかないから、
アクションのイメージ強いよね、
あれって、まあ、コントとしてというか、うん、分かりやすくやってるっていうのは、ね、後から知ったんですよ僕も、あ、本当の現場では2秒前から誰も何も言わんくなるんだなと、
シーンとする、
自分で2秒を数えてはいっつって始めないといけないんだなっていうのは知りましたね、
だ昔バラシ、
はい、
すいません何日の撮影バラシになりましたみたいな、なんか、はい、多分稽古かな、おぜ入って本当にすぐで、あの稽古がバラシになりましたみたいな連絡が来て、バラシって言っても舞台のバラシしか分かんないから、舞台のバラシは大道具片付けることじゃないですか、
まあ、
撤収のバラシじゃないですか、
はい、
バラシえみたいな、なんかお手伝いすることありますかって送った記憶があるそのバラシって連絡してきた人に、
うんうん、面白いし、
まあ、でもそれも知った上でね、知らない人から聞いたら全く
もっとね、
うん、何誰かにバラされたのっていう、
いや、そう危ない、
作られたのみたいなあのスケジュールバレましたみたいな、
ハケテとかもそうだしな、
うん、
そうね、最近はでもね一般の方もハケテとは言う、
そのね業界用語だったり、そうそうそうそう、その舞台用語とかも結構テレビでも使う人、
上手下手とかで
言、はい、う人もいるから、
いるけど、
ナーミネのシータカとかな、
いやそれはあれでしょ深夜さんしか言わない、あの沖縄舞台の照明スタッフさんのお名前でしょだから、うん、あ、なんかまあ、今回だからひとしさんの横にずっといたけど、
はい、
で今10年目とかだけど、なんかずっと映像の世界そんなに知らなかったけど、 このコロナとかで結構舞台は映像だったりとか、はい、配信とかって言って自分で編集したりとかね、ちょっと撮ったりとかしてした時に、なんかこうあーあーみたい なんか意味が分かってくるというか、
は
あ
は
あ、でも1年目2年目の自分が見てたら、なんか何やってんだろうって思うはずなみたいな、
まあまあな、
こんなに大変と思わないはずなと思って、裏が、
うんうんうん、特に大道具のプロの、ね、方と一緒にやった時とか、めっちゃ専門用語もっと飛び交ってさ、もう怖いさ、しかもピリピリして、う
ん、何々持ってこいみたいな、どれどれ聞ける雰囲気じゃないんだよね、うん、養生テープとかもだってやっぱある程度分かる人は分かるだろうけど、うん、養生テープ、ビニールテープ、蓄光テープとか、うんうん、なんかツヤなしとかツヤ消しとか、うん、なんかね、まあ、いろいろあるから、これに方言足されたらもう分からんよなんかあの前純選手と今度この7日の撮影一緒なんですけど、あの前にやったやつを、あのセリフを文字に起こしてたんですよ、はい、台本にするって言って、で文字に起こしてて、純選手が何も誰もいない方向に向か歩き出すっていうシーンがあって、はい、でどうしようかなと思って、なんて書こうかなと思って、短い言葉がいいからと思って、あさっての方向に歩き出すって書いたわけ、
うんうん、
それ純選手にあさっての方向ってどっちですかって言われて、どっちっていうか、あのなんて言うんだろう、見当違いな方向というか、こう、まあ、誰もいないというか、 なんかこうよくわからない方向に歩きこと出すことだよ、まあ、よくわからない方向をあさっての方向とかって言うよみたいな言ったら、へえ業界用語っすかって言われて、いや違う普通に日本語としてって
、いや、まあ、日本語苦手だからな。
そうそうそう、だからまあ確かに、だからラムちゃんとかともね最近こう、はい、YouTube とかで喋ったりとかする機会があって、なんて言えばこうラムちゃんがあれじゃないですか、前回あのちょっと1週間ぐらいネパールに帰るって言って、
はい、
LINE で、皆さんなんか皆さん分かってると思いますがみたいな LINE が来たので、そうそうそう、皆さん分かると思いますが、まあ、ネパールに2週間ほど帰りますみたいな、はい、なんかちょっといろいろご迷惑おかけしますがみたいな挨拶があって、
はい、
で返信したんだけど、なんて書けば伝わるかなとか、
どこまでの日本語だったらラムちゃんが理解できてるかが俺らが分からないから、うん、とか、
どこまで漢字が読めるか分かんないから、でも全部ひらがなで書いて、いや漢字わかるわはちょっと失礼かなとか、
なんかあ、でも俺未だにラムちゃんには全部ひらがなで送る。
本当に、
はい、だからどこまでもうこの漢字覚えたとかをこっちがわからんから、
そうそうそう、だから LINE のやり取りはほぼしないから、うん、なんか直接だったらね、これどういう意味ですかとか、ラムちゃん意味は分かってないけど返事してるでしょとか突っ込めるけど、 LINE はこれどこまでこの日本語は崩した方がいいのかなみたいな。
ラムちゃんってそう考えた、本当に
LINE でも崩しすぎて長くなっても大変だしなとか、
ラムちゃんが漢字でお疲れ様ですとか送ってくるものに関してはもう理解してるのかなと思って、俺もお疲れっては送りますけど、
あ、なるほどね、
合わせてはいますけど、
まあ、一応日本語難しいからな、いろんな言葉があってな、
だからラムちゃん来た時にもめっちゃ話題になったけど、うん、逆にシアさんがネパール行って 1,2 年ぐらいで、うん、あっちで役者始めてくださいって言われても、
まあ、そうだよな、
大変じゃないですか、
大変だよな、
ずっとみんな周りネパールの言葉でしか喋ってなくて、
うんうん、何言ってるか分からないよな、はい、
でネパールなんか日本語で訳して言ってくれるわけでもなく、うん、こっちから学ばないといけない状況で同じ舞台に立つっていう、
無理だよ、
めちゃくちゃ高難易度のこと、ね、ハードモードなことをやってますからね、ラムちゃんは
すごいね、
すごい子ですよ、
はい、
ちなみに、ネパールの地元のお祭りがあって1ヶ月ぐらい帰りますね、
1ヶ月
約1ヶ月、
結構長いね、
まあ、なんかやっぱあれみたいですね、この PCR の結果とか待ちみたいな待機期間があったりとかしてね、
それも含めトータルで約1ヶ月かな、はい、
はい、
っていう感じでございます。というわけでまた一旦 CM 行きまして、またメールツイキャストを紹介していきたいと思います。それで一旦 CM です。
シャモジと
タクジェイの
ウチナーグチ。
今
日のウチナーグチはこちら。
変な
変な、
これはウチナンチュが気まずい時によく使う単語です。
ええ、ん、変なっていうお題でウチナーグチ作れって。
ウチナーグチなう、
うん、
変なでか、
ちょっと変な、
なんか変なだな、
変なだ、また作れんよな、こんな変な、
でもなんか作れないですとか言ったら変なだしな、
さっきの変な、じゃあ拓井さん今日声が変なだから、
声おかしいよね、それで
こんな系使ってちょっと
変な、いやでもこの声でやりますっていうのが変な、変に、
でも早く決めんとスタッフ変なしてるよ、
じゃあ俺したら変なだしか、
歌う、あ、俺が歌っていいじゃん、
じゃあ 歌でなんかやってみ
て、変な、
いやそれワンダーだろや、え違う、エンダーだよ、
え、グダグダ、
え、変な、
変な、
いや、ジャストで突っ込んで変な話してる。
はい、11月4日木曜日17時43分になっております。木曜日ジャンプレットあります。
はい、なんだ、隣の芝居太郎か博士さんから、うん、ごめん150円だ、
150円
いやすごい細かい計算だった、180円じゃなくて150円になると、
正確
な
のは150円誰ってなってきて
多分ダーをね予測変換で誰になっちゃったんでしょうけど、GT200 さん、あの、うん、さっきの調具ですね、釣りの道具、はい、事務所に送ったはず、多分笑ってきました。
いつ行くかな俺事務所次、
もう来ないの、
月曜日には確実に行くんですけど、今週は行くあれがないので来週の月曜日に行くんで、来週の放送までには確認させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
大城熊さん、うん、ラジオでスタートするときに Q、きっかけね。
はい、
うん、
はい、って。アクションのやつ、
ね、はい。と声をかけるのですが、はい、一度どうして、3、2、1、9で数字が戻るのですかと質問されましたと。
ああ、なるほどね。
なるほど。そんなこと思いもよらなかったです。
Q があの Q ってことね。
数字の Q。うん、
そっか、
3、3、2、1、9だと思ったのね、
うん、 はあ、なるほど、確かに。
なるほどね。
なんで Q だしっていうのかは未だに僕は分かってないですけど、
Q が、CUE できっかけ、はい、合図の意味、
あー、その CUE なんですね。
そうそうそう、あのアルファベットの Q ではないです。
あの Q か、その Q なのか、
クエスチョンの Q ではないです。
実際この使ってる Q って、
そうそうそうそうそう、
あ、いや、多分略で、Q シートとか、
あー、はいはいはいはいはいはい、うん、
にアルファベットの Q で、
あれ Q だよね、
あ、
オリジン、ずっとそう、オリジンずっと書いてるから、うん、なんでアルファベットの Q、 なんで Q のことを
知らないで、でも使ってるのは結構あるよね。そうなると、なんでそう言うんだろうとか、あの昔あのマイクをさ、あるじゃない、はい、演出の方が使うガナリという、うん、はい、言われるマイク、あれをガナリっていうのが分からなくって、ずっとだから別に間違いではないんですけど、マイクありますとか、うんうんうん、なんかあので、でもなんか聞かないというか、この現場行ってなんか、あ、がなりありますかって誰かが言ってるのを聞いて、あ、あれがなりって言うんだとか、なんかあれって何々って言うんだみたいな、こう、うん、耳と目で覚えるじゃないけど、
でそれをまた動詞みたいに使ったりとかするから、
がなる、
うん、
あ、
がならないでとは言うよね、
とか、あの、
どならないでみたいな、
がなりきっかけで名店お願いしますみたいな
と
言うから、がなりきっかけ、あの、マイクで喋ったらなんだな、
そう、
なんで、でもさ、がなりでマイクでいいのにな、みんなが分かるのはマイクさ、マイクきっかけでお願いします。
客席で使うあれじゃないですか、マイクをがなりなんじゃないですか、もしかしたら、わかんないよ、ほら、だってあれは演出家の方とかが、あの、音響さんとかとやるでしょ、だから
やり取りするので、ね、
そうそう、マイクっていうとなんかステージで司会の人がやってるも使うもので、がなりはなんかこの客席で使うイメージだけど、なんか演出の人が使う、
僕が喋ってからでもいいのに、
うん、
僕が喋ってからとか、
どういうこと、
いやだから自分が喋って、要はマイクとかがなれとか言わないで、俺が喋って全部出しますね、です、がなれで、
違う違う、がなり、がなり使いますかって言い方ですよ、
ああ、ああ、
がなりマイク、
そうだから同じ言葉で、うん、そういう使い分けがあるから難しいんですよ、
がなり使いますか、
やり取りできてるし、
うん、そうそうそう、だこの前あのちょっと思ったのが、あのお笑いライブの時に、
はい、
あの煽り、
はい、
あの漫才の煽り、
はい、
うん、
この照明チカチカ、この出囃子
チェイスと言いますね、
チェイス、そうそう、はい、での時にチカチカチカチカさせるやつとかを、うん、あの使う、まあ、新人の子に、はい、あの煽り使うって言って、あ、いや、はいみたいな、え、多分コントだよなあの子と思って、でなんか、あ、はい、なんかこの後確認させてくださいみたいな、でなんかで照明この落とすきっかけとかもなんか、あの、じゃあこのセリフ言ったらさーって引いてくださいって言われて、
え
多分フェードアウトのことだと思いますって言って、
あ
だからでもた、なんつうんだろう、こんなのってだから教えない、教えないとっていうか、まあ、教えないと分かんないさ、まあまあ、もちろん分かんないよ、けどなんて言うんだろう、でも別にさあ授業みたいな感じで、はい、これをフェードアウトと言います、これをフェース、カットインと言いますとか、クロスフェードって言いますとかっていうのって、はい、確かにこうなんか、私は高校の演劇の、
はい、
ザ・スタッフっていう本があるわけ、なんかちょっとそういう、まあ、ちょっと昔のあれなんだけど、舞台監督さんが書いた本なんだけど、
あ
んな
の舞台用語みたいなのとか、
そうあんなのをずっと読ん、なんかちょっとなんていうの、面白半分で読んでたわけ、辞書読むみたいに、
はいはいはい、
へーへーみたいな感じで読んでたけど、でも確かに今照明の子とかにもクロスフェードって言っても分かんないもん、
うん、クロスでお願いします
とか
言うのだけで伝わったりするけど、
まあね、
知らない子には、まあね、伝わらないし、
伝わらないね、
だそれこそ今の新人のオリジンの、うんまあ、二階堂だったり須田郎だったり鉄筋一係とかに、
ね、コロナ禍で入ったね、
そう入ってるから3ヶ月の舞台の裏方も入ってないんですよ、ライブ事務所での配信でしか見てないから、その舞台用語は多分知らないと思う、
知らないね、
大体その3ヶ月の裏入った時に、これ煽りチェイス、ま、漫才で使う
とかリハーサルを見ててとか、
そう
やりながら教えた、
そう場当たりっていうのはこういう実際に立ち位置とかを確認することだよって教えながら、その3ヶ月裏に入ってる時はできたけど、それができてないから、
そのまま
そうだね、
特にもっとほら、舞台の手伝いもやってくれてた時がさ、お笑いの、
そうですね、
劇団でね、
まあ、若い子たちがね、はい、だからそれも今ないさ、
そうだね、
まあ、そうそうそう、舞台もできないから、
舞台でやってる方がもっとあれがあるさ、
そう、量が多いから、
業界用語が出てるもんね、
だって尾瀬さんの舞台の裏方入らんとゲネの意味が分からなかったから、 嫌でいいやしってなってたから。
そうだから、初めてきつねうどんとして天むす行った時に、劇場入りって小屋入りって言わないんだよね、逆になんて言うのと、お笑いは、うん、ゲネってなんて言ってるのとか、この演劇の舞台用語と多分お笑いの人が言ってる舞台用語ってまた違うから、
また
若干違う、
まあ、多分オリジンはそんななんか厳密に全員が知識があるわけじゃなくて、使う言葉しか知らないからだとは思うんですけど、
何が違うで、またこれがミュージカルもまた違うわけよ。ゲネって言わないわ、あの稽古のことはあの子たちリハって言うわけ。そうだよ、だから羽ばたき学園の時、今日のリハは何時からですみたいな、は今日
毎日リハする
の、そうそう毎日リハなのみたいな、リハ今日投資投資みたいな、
待って台本まだ置いてないけどみたいな、テンパりそう
だ、そうなんだ、
そうだからまたちょっとミュージカルはミュージカルで違ったりとかするから、
そうだよな、だってさマチネとかさソワレとか言うよな、
だからまあちょっと外国のね、うん、あのフランスバレエとかあっちの用語とかも入ってくるから、
俺、ね、らだって千秋楽とか大千秋楽、
あれよ、マチネとソワレは昼公演夜公演、うんうん、もうどっちがどっちかあんま分かってないけど、
夜夜って
一応ちょっと言うよ、マチネとソワレも演劇の方でも言うけど、あんまりまあ使わない、ね、
それも俺今初めて聞きました。
そうだから
江戸っ子の言葉から、マチネって言ってるのかな、
マチネつって
あそうだな、
そうだからそんなのはもう本当に夏のちょっと恥ずかしがらずに使うじゃないけどさ、
そうだよな、間違ってるから使った
ほうが
いいんだよ。
あの H2O の子が昔前さ H2O があって、なんかあの稽古してて、で久々に稽古場行ったら、あの黒板にあの切れ物ありって書いてあったわけ。
切れ物、
そう、これごめん、もしかして消え物のこと、はいは
い、消え物、ずっと切れ物って聞こえてるんだよ、切れ物
あの小道具で食べるもの、あの食べ物飲み物とか消えるもの、なくなるもの、ね、のこと消え物って言うんだけど、切れ物ありって書いてあって、やばいやばいやばいやばい
なんか参謀総長みたいなやつがいるからみたいな、
そうそうそう、頭いいやつがいるなっ
つってうちの平安さんも昔その大道具でリーダーとして頑張ってた時、はい、あの方は建築の専門学校通ってたの、はいはいはい、だから
設計図書いたりね、
今までひとしさんが大道具のプライムってやつで、はいはい、ひとしさんはメーターで書くわけ、
はい、
1880とかね、
はい、
要はだけど、うん、平安さんは尺でやってたわけよ、
はいはい、
何尺何部とか、
はい、
でこっちの方が一応舞台っぽいなと思ってた
の、まあ、平台の大きさとかサブロクって三尺六尺とかね、尺で
平安さんこれで進めてて、でもひとしさんがちょっと分かりづらいと、数字にせえと、
はい、
あ大丈夫ですよってやって、本番あの立て込み入った時に数字が全部間違ってるっていうねやったこれじゃねえんだパネルの高さが微妙に違ったし、
ガタガタ
って、そこからあのちゃんとメジャーの1880、まあ、あの普通ほら、普通の単位だったら、はい、例えば18センチとかいうさね、うん、はい、あの普通の方たち、
はいはい、
でも、劇場でやってる人は180っていうの、
ミリで言うんだよ、
ミリで180ミリだから、これもちょっとねややこしくなるはずね、1メーター80ですじゃなくて1800ですみたいな感じ、ね、
そうでも舞台上の本当にそれこそ舞台監督さんとか、うん、まあ、あのは尺なのよ、尺と寸なんだよ、
尺と寸で言うね、
釘の長さとか寸とか尺、うん、寸で言うから、うん、何寸の釘持ってきてって言われても、うん、分からんってなる
何寸って
1寸3センチ？
そうそう、3かければいいって言うもんね、
うん、だよね、そうだ、
3尺って言ったら30センチだから、3尺って言ったらサザン90センチ、みたいなね、
うん、難しいわ、
そうだから本当にね、多分がっつりと言ったらあれだけど、言ったらまた大変なところもね、違うところもあるし、またこれに荒垣深夜用語だったりとか、前平等志用語みたいなのとかも、沖縄用語とかも入ってくるからね、もう
出てくるから ね、
本当よ、大変よ、シアさんの、うん、ガーッとやってパーッとやって
県外から来た秋山さんも大変なのにそこでやってるラムちゃんすごいと思います、
うん、本当に、
はい、
はい、ということでちょっと告知をね、
はい、
いろいろさせていただきます。早い順はこっちか、はい、ベンビー会と順とすけのコラボですね、2021年11月14日日曜日、はい、テンブスホールにて、
再来週かな、
そうですね、はい、もうそんなか、会場が14時半、開演が15時、チケットは、会場配信ともに1500円と、はい、配信もございます、お問い合わせはオリジンコーポレーション0988666118まで、
はい、
ベンビー会も何9ヶ月ぶり
とかですかね、
か2月とかぐらいにやってた記憶がある、
まあ、でも久々に1回だけできたイメージがあるな、
あそうだね、7月6月ぐらいかな、7月がねあれだったのよ、あのきつねうどんが向こうで、はい、 あのリレーションズでそうデビューだったの、
は
い、
配信では出しましたけどね。
そうそうそうそうそうそう、だからまあでもほぼ1年ぶりと考えてもいいぐらいなのか。の便秘会と、まあね、毎月やってたジュントスクも久々じゃない、久々じゃない、
久々だと思いますよ、はい、しかも天罰だからな、
だからよ、
一応あのユージさんにどんなっつって誘ったんですけどね、
うん、あそうだね、便秘会の時はピンだったからね、
はい、はい、けど、まあ、結果ユージさんがちょっとその必要がっつってピンで出ることになりました。俺ピンネタあるかな。
あそうだよ、トモキのピンネタ久々じゃない、だからそれこそジュン選手もピンネタかな。
あじゃあ俺ライブで3月にできなかった幻のピンネタやろうかな一本、
リクエスト、トモキ、キツネうどん、ジュン選手、シントスケ、ベンビーさん、
はい、
で後半は、リクエストとトモキで、ジュン選手とシントスケがジュントスケとしてネタして、はい、私たちキツネうどんもベンビーさんとキツネうどんビーでネタやります、
はい、キツネうどんビー、はい、面白そうですね、
キツネうどん何回かね、起承転結で一緒にやらせていただいてやります、はい、ここで歌も、ベンビーさんの笑いじわも、はい、はい、歌いますので、
でそれに伴ったなんか企画もね、うん、やりましょうみたいな話もあって、それはまだ、みんなで作戦会議中ですので、
練り中でございます、
練りに練っておりますので、
はい、で11月23日ですね、渡嘉敷直隆が出演しますあやみやのおたげがミュージックタウン音市場で14時開演と18時開演でございますので、こちらもまあオリジンコーポレーションでもチケットあの予約ですね、はい、あの受けたまれますのでぜひご連絡ください、まあ、
どちらも各メンバーのね、うん、あの SNS とかチェックしていただければ、はい、また詳しい情報とかも載ってると思いますので、そちらの方でチェックもよろしくお願いします
、はい、
というわけで本日11月4日の、木曜オリジンチャンプル以上でございます。たくさんのメールツイキャスありがとうございました、
ありがとうございました。
また来週もお願いします。皆さん風邪気をつけてね、たもきと
あれか深夜と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした、
さよなら、
バイバイ、
また来週、
この後ジョン選手